今日は年に2回春と秋に行われる全体礼拝、大人と子どもとみんなで一緒に守る礼拝となりました。今お祈りにもありましたように、教会学校では今実会を学び始めてきています。今日はその十の戒め、十戒の三つ目になります。十の戒めは、子供たちは、子供賛美歌の一番後ろのところに、それが載っていますけれども、大人の方々は、出エジプト記の20章に載っておりますので、ご覧いただければわかりますが、十の戒めは、ほとんどが何々してはならないというふうに、書かれています。何々してはならない。で、何々してはならないという何々のところは、やっちゃいけないこと、悪いことになるわけです。で、あれはしてはいけない、これはしてはいけない。なんかこう、蓋をされたり、あるいは縛られるような、こう大人だと息苦しさを感じるような人がいるかもしれません。神様はなんでこんな、してはいけないしてはいけないっていう言い方で戒めを与えたんだろうか、ネガティブなこういう、言い方に聞こえる。もっと、ポジティブに、よくああしましょう、こうしましょう、よく学校何かで、教室なんかに書いてある場合がありますね。元気に明るくやりましょうというのならいいんですけれども、あれはしてはいけません。これはしてはいけません。で、実はですね、この何々してはいけないというのは、もともとの言い方ですと、あなた方は何々するはずがないという言い方なんです。何々するはずがない。十の戒め、十戒には全文といって、最初に短い文章がついています。そこを見ますと、エジプトで奴隷のように使われていた、奴隷状態にあったイスラエルの人たちを神様が助け出してくださった。救ってくださった。だからこれを守るあなたたちは、あるいはあなたはそうやって助けてもらった人、救ってもらった人なわけです。助けてもらった、救ってくれた方に対して、そんな悪いことをするはずがないよね、するはずがありませんよね、というのがこの十の戒めなのです。ですから、例えば第一番目の戒め、あなたは私の他に何者をも神としてはならないというのも、神様だけを神として私は拝みます、そうやって生きていきますというお約束の言葉でもあるわけです。さて、今日の第3番目の主の名をみだりに唱えてはならない、みだりにってあんまり使ったことがない言葉だと思います。みだりにというのは、辞書を調べてみると、勝手気ままにとか欲しいままに、もうやたらめったら、もう自分のこう自分勝手にという意味になるでしょう。つまり何かというと、神様を引き合いに出してね、これ今度いつまで貸してちょうだいってね、神様にかけてお願いとかね、すぐに神様引っ張り出して、で、お願い事してみたり、約束事をしてみたりするわけです。で、普通ですね、私たちはお友達や他の人とお約束をするときには、じゃあ、これをいつまでに貸すねって、じゃあ、いついつ返してねとか、あるいは、今度ここで集まろうねって、いう約束をしますね。で、普通の約束だとそれで、OK ですね。済んでしまいます。 でも今日の新約聖書でイエス様は誓ってはいけませんっておっしゃってるんです。誓うって難しい言葉ですけども、普通の約束よりももっと重い大事なお約束をするときに、この誓うということが出てくるんですね。教会でキリスト教の結婚式でこうやるときに、新しく夫婦になろうとする花嫁さんと花婿さんが神様とみんなの前で誓うわけです。どんなことがあっても一生この人を妻として夫として愛します。ね、約束するんですね。誓う。でも誓うっていうのはそういうとても大事な重い約束の時に出てくるんですけれども、一体誰に対して 何をもってして誓うか、つまり何言いたいかというと、この大事なお約束をもしも破ったらどうなるかということです。大事な大事なお約束を破った時に、あ、ごめんってすみません。誓う、その誓った約束ごとを神の名にかけて誓うって言った場合は、その引っ張ってきた方のがある意味では約束を破ったことについて罰を与えたりすることになるのです。で、自分の約束することが絶対大丈夫だから、ね、本当に大丈夫だから、だから約束してね、頼むね、というときに、その約束が間違いないことを、ちょっと硬い、難しい言い方で言うと、保証するために、偉い人や神様を引き合いに出してくるんです。ね。で、偉い人、こういう、すごく、地位や身分の高い人とか、名誉のある人やお金のある人を、こう、あの人に、ね、の名によって約束するから、というふうに言ったりすることもあるわけです。でも、普通に例えば、物を買ったり売ったりするときの約束をする場合、え、例えば、大きな、とっても立派な高いものを、買おうとするとき、あるいは売ろうとするときに、大人の世界ではね、担保というのを取る。担保というのは、例えばですね、ものすごく立派なお家を買いました。ね。千万、億円をかけて買いました。作りました。でも、それを一回で、こんな札束でバーンってお金を払うことなんかほとんどできないわけです。そして、何年かかけて、こう分けてお払いしますって約束をするわけですね。でも、万が一途中でお返しができなくなった場合、ね、ちゃんとそれを順番に返していかなくちゃいけないんだけども、それが万が一できなくなった場合どうするか。そうしたら、例えばどっかに土地を持ってました。ね、それを担保に入れますという言い方をするんです。で、残念だけども、それができなくなったら、その土地を売るとか、その土地の権利を、あげちゃうことになるんですね。人は、私たちは、大きな約束をするときに、重い約束をするときに、そういうふうに何か保証になるものを、ね、担保になるものを求めたり、あるいは偉い人とか神様の名前を使ったりすることが時々あるんですね。で、聖書の世界はすぐに神様の名前を使うわけです。まあ、 自分の名前をね、使われるとした場合、どうでしょう。ねえ、私たちが自分の名前を勝手に使われるというのは困ったことになるわけですね。もう私知りませんよ、そんなこと。ね、山畑さんが、ね、あなたが、もし、お金払えなくなったら、見てくれるって言ってた。え、ね、そんなの聞いてません。私知りません。という話になるわけです。神様にかけて誓います。ね、神様のがかけて約束しますって。私たち、聖書の世界でよく出てくる。でも、神様は、それを承知しておられるのか。名前を使われる側にはですね、何の断りもなしにですね、よく自分に都合よく神様の名前を使うことがあったんです。まあ、神様は目に見えませんし、なんか実際にこうやって耳で聞こえてくることもありませんから、実に都合のいい話であります。でもそれは、はっきり言って、神様を馬鹿にしているわけですね。本気で神様の名前を使うことがどれだけ大変なことか、重いことかということをですね、考えてないんです。もうとにかくね、自分が約束したことをうまくこう、取り付ける、約束を取り付けるために、相手に納得してもらえるように、うん、わかったって言ってもらえるように、とにかく神様を利用するんですね。これは神様を馬鹿にしているのと同じです。私たちには小さな子供にはあんまりないかもしれないけれど、でもいつも神様を自分に都合よく利用したらいいよっていう悪魔のささやきが実はあるんです。神様うまく使ってごらんよ。ね。そういう悪魔のささやきがあるんです。誘惑が。私たちは気をつけなければいけません。イエス様が誓ってはいけませんって強くおっしゃっているのも、そういうこととつながっています。イエス様は神様の名前だけではなくて、神様につながる、いかなるものにかけても誓ってはいけない。例えば、天にかけて誓います。まあ、天にかけて誓ったって、別に天が起こってくるわけでも何でもありません。ね？ところが、天は神様の玉座である。要するに、天にかけて誓ったとしても、その向こうに神様いるわけです。地にかけて誓うって言ったって、地は神様の足台である。足を乗っける場所。ね？そこにはやっぱ神様がいるわけ。立派な都をエルサレムにかけて誓う。そこは神様の都ですね。挙句の果てには自分の頭にかけて誓う。イエス様は言います。君ね、自分の髪の毛一本も白くも黒くもできないでしょ。そうやっておっしゃったわけです。神様を利用してはいけない。私たちはですね、神様を利用しようとするとこうなるんです。なんかうまくいくと、ね、自分が願ったようにうまくいくと、おお、神様ありがとうございますってね、一生懸命感謝しますよ。ところがです。神様を利用しているときに、もしもうまくいかなくなったら、全部神様のせいにするんです。本当は自分のせいなの。自分が責任取らなきゃいけないのに、みんな神様のせいにするんです。それを大人の世界では、責任転嫁。というんですね。自分がちゃんと引き受けなくちゃいけない責任を人になすりつけるんじゃなくて神様になすりつけていくんですね。だいたい神様を利用している時って、ね、気がついてない。あるいはね、分かってても知らんかもしれません。いかにもね、神様って信仰深いような姿を見せています。ところが物事がうまくいかなくなった時ですよ。その正体がバレるのは、え？全部神様のせいにして自分で責任を取らない。神様を利用してはいけません。 あなたたちが言うのは、しかりしかり、いな、いなである。これなんか謎かけのような難しい言葉です。でも、ここでイエス様が言ってるのは、やたらと何かとあれは、はい、あ、神様によって誓います。あ、神様が何とかしてくれ。あ、神様が。そうやって神様を利用して使わずに、自分の責任で、できることはできます。できないことはできません。そうちゃんと言いなさい。そうやって生きていきなさい。イエス様はそう言うんですね。それを大人の言い方で言うと、主体的に生きる。あるいは責任を持って生きるという言い方になります。できないことはできないと言い放っておしまいじゃないんです。できないものを神様に委ねるのです。さて、最後に。主の名をみだりに唱えてはいけないとありますが、神様の名前って何て言うんですか？あれ？知らない？神様の名前。実は、私はあるというのが神様の名前なんです。変ですね。私はある。これは先週もやりましたけども、モーセさんが神様から教えてもらった神様の名前でした。私はある。あなたと一緒にいるよって。だから、私たちはですね、イエス様が十字架にかかり、復活されたことによって、イエス様を知って、それは神様の名前を知ることになっていくのです。私たちの罪を神様に背いて、いや、さっき言ったように神様を自分の都合よく利用して、挙句の果てには全部責任をなすりつけていくような、もうよく考えたらひどいですよね、そういうことって。そういう罪をいっぱい犯してしまうんですけども、イエス様があの十字架によって、すべての罪を許してくださって、そして、あなたと一緒にいるよ、共にいてくださる神様の名前、それは裏返してみるとイエス様の名前だとも言っていいでしょう。今街ではですね、もう11月に入るとお店にはクリスマスの飾りがもういっぱいですね。昨日も街の大きなお店に行ってきたら、まあクリスマスだらけですね。早い早い。でも教会ではクリスマスの4週間前からいわば、その、スタートするんです。でも、街ではですね、もうクリスマス始まっちゃってますね。準備が。クリスマスの時、本家本元の教会で、ね、私たち本家本元ですから。イエス様がお生まれになるってことをみんなで心を合わせてお祝いし、礼拝します。その時に、いつも読まれる聖書の言葉で、生まれてくる救い主の名前が二つあるんです。一つは皆さんよく知っています。イエス様のイエスです。もう一つ知ってる人は、これはなかなかの通ですね。よく聞いてる。それは、インマヌエルという名前です。ん？どこ思い出しますか？インマヌエル。神、我らと共にいます。神様が私たちと一緒にいてくれる。という意味の名前なんだそうです。インマヌエル、そしてイエスというイエス様の名前は、神は救いという意味なんだそうです。神様は私たちを救ってくださる。神は救い。インマヌエル、イエスというこのイエス様のに与えられた二つの名前は、実は神様の名前と、こう一つにくっついなっていくと言っていいと思うのです。私たちはすごい力のある名前、愛に満ち溢れた名前を知ることが許されている。みんなキリスト教のことはちょっとは知ってるかもしれない、世間の人は。まあキリスト教といえば十字架かな。あるいは少し知ってる人はイエス・キリストという名前も知ってる。でも、その名前の意味までよく知ってる人は少ないかもしれない。 でも私たちはありがたいことにですね、その意味をちゃんと聖書から教えてもらっています。それは、どれほど自分が神様に愛され、イエス様に愛されて大事にされているか、大切にされているかを知ったら、決してみだりに主の名を唱えたりして神様を利用しようとするはずがない。そんなことするはずがないよね。そうだ、その通りだ。かえってその名前をみんなで心を一つにして賛美しよう、褒めたたえよう、イエス様ありがとうございます、感謝しましょう。そして物事がうまくいかない時もあります。ちょっと残念なことが起こることもあります。そんな時にこのイエス様の名によってお祈りをしていく時に、私たちは苦しい重荷や悲しいことをイエス様にお任せして委ねるということができるようにされていくんですね。それは実はものすごくこう素晴らしいことです。そして実は私たちが生きていくすごい力になります。あの蒸気機関車がもうシュッシュッシュッシュ言いながらね、蒸気をこう吐き出し、煙突からもうもくもくと煙を開けながらこう力強く走ってきますでしょ。私たちもイエス様の名前が与えられてますから、いただいてますから、そこでたとえ苦しくて悲しくて辛くてぺしゃんこになるようなことがあっても、この名前をいただいている限りはですね、私たちにはですね、あの蒸気機関車に負けないような実は力がですね、そこにこう与えられてくるんです。それはですね、イエス様の名前や神様の名前を自分に都合よく使うなんて、そんなことするわけがない。そうではなくて、かえってその皆によって、イエス様の名前によって、神様の名前によって、よーし、頑張るぞ、ね、負けないぞ、という力がですね、与えられてくるんです。そして、ね、イエス様が十字架でもう、犯してしまった過ちやね、罪を全部許してくれているから、よーし、ね、頑張れるんですね。さあ、皆さん、この十の戒めは何々してはならない。縛るかのようでありますけども、違う。そうではなくて、ね、するはずがない。するはずがないを言い換えてみるならば、そうではなく生きていこう。神様の名を、ね、利用するんではなくて、神様の名を賛美して、感謝して、そして祈って生きていこうじゃないか。